最初に語られたのはこの、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますという言葉が、この言葉が語られたんですね。これは、文脈でいくと、その前に、お金持ちの、青年の人がいて、そして、永遠の命を得るためにはどんなこと、良いことをしたらいいでしょうかって16節ですね、言って、イエス様が、戒めを守れと言って、どの戒めですかって言われたら、10回の後半ですね、殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人、あなた自身を愛せよって、それはみんな守ってるって言ったんですね、すごい青年だと思いますけどね、もちろん形では守ってると思うんですけども、で、そしたら、まだ何が欠けてるんですかって言ったら、完全になりたいなら、帰って持ち物を全部売り払って、ついてこいって言ったんですね。でじゃあそれはお金持ちだからできなかったわけですね。でその後にイエス様がお金持ちが神の国に入るのにはなんと難しいだろうかって言って、でラクダ貝の花を取る方がもっと優しい、つまり絶対不可能だって言ったんですね。でつまり人間にはそれはできない、だから弟子たちはそれでは誰が救われることができるでしょうって言ったから、人間にはそれはできない、でも神にはどんなことでもできるってことを言ってるんですね。つまりここでは永遠の命のこと、救いのことを文脈では言ってるんです。人にはその救うことはできないけど、神にはどんな人でも、お金ってのはこの世の代表ですからね、この世の代表のどんなにお金を持っている人でも救われないけども、しかし神様はどんなものでも救うことができるということを言って、そのことをここでは言って、ここでは直接的なね。でも、今年度の御言葉として与えたときに、もちろん救いが一番大きいポイントですけども、人にはできない救いを神にはできるし、人には癒せない病気を神には癒せるし、人には解放できないことを神には解決できるし、人には解決できない問題を神には解決できる、神にはどんなことでもできるということを神様おっしゃったんですね。で皆さんは、念頭それを聞いて感動して信じたと思います。念頭から無理だと思った人はいなかったと思います、ね、そして本当にそれを信じてこの一年歩んできて、あることに関しては確かにその通りにその成就を見てハレルヤってこともあったと思うんですね。でもあることに関しては、まだ見ていない、あるいは、信じていたのにそうならなかったって思ったこともあったんではないかと思うんですね。で今日はその成就したことは先週言ったようにね、神様に感謝して、で今の段階でまだ成就しないことはこれから成就するからが期待して、でもう一つ、まだ成就してないっていうんじゃなくて、もうダメになっちゃったってね、信じてたのにそうならなかった、そう思ってることがあるかもしれないと思うんですね。そのことにちょっと目を留めてみたいんですね。それは人にはできないことで、しかし神にはどんなことでもできますとおっしゃった主は、どんなことでもできになるんですね。しかし私たちが信じていたのにそうならなかったこと、だから神はどんなことでもできる、きっとしてくれると思ったのにしてくれなかったことってあると思うんですね。それでね、今日は聖書があります。まず最初はラダラの復活のところですね。開けなくても結構です。ヨハネの11章にラダラの復活のことが書いてありますが、マルタとマリアとラダロという3人兄弟がいて、でラダロはまあすごいだったんですよね。病気になりました。で、まあ、後の記事から見るともう放っておくと死んでしまうような病気だったんだと思います。それでマルタとマリアはお姉さんたちはそばについていて、使いをイエス様のところに使わせて、すぐ飛んできてほしかったわけですね。でそんなこと言わなくてもすぐ飛んでくると思ったんですね。言った言葉がいいですよね。あなたの愛しておられるものラダロが病気ですってね。わざわざあなたが愛している人ラダロが病気ですって言ったわけですね。だからでラダロも聖書はわざわざイエスはマルタとマリアとラダロを愛しておられたって書いてあるから本当に愛してたんだと思います。どの人も愛してるんだけど、とても愛してたんだと思うんですね。ところが何かと言いますとですね、マルタとマリアとラダロ、ところがイエス様はすぐ飛んでこなくて2日そこにとどまったんですね。面白いのは2日とどまって、それからイエス様はラダロのところに来たんですけど、ラダロのところに来た時には死んで4日経ってたって書いてあるんですね。2日とどまって死んで4日経ってたってことは、すぐ飛んできても死んでちょっと経ってたことになるのかなとかいろいろ考えますけどねでも面白いことはマルタもマリアも同じこと言ってるんですよ。もしあなたはここにいてくださったら死なずに済んだでしょう、つまりイエス様さえ来てくれれば癒されたと。だからマルタもマリアも、そしておそらくラダロ自身もイエス様なら癒せるという信仰は持っていたんだと思うんですね。ところが、オンライン見てる人ですね、人手不足で私が自分で、片付けてますので、どうぞ、第一礼拝から来れる方は来ていただきたいというふうに思います。で あのですね、どういうことかというと、イエス様さえ来てくれれば治してくれると信じてたわけですね。つまり癒されることに対するものすごい信仰があったわけです。イエス様は絶対してくれるって。でも癒されなかった、死んじゃったわけですね。もうおしまいなわけですよ。で、同じように思ってる人いませんかね。信じていたのにそうならなかった。どうしてイエス様してくれなかったんだろうと思った。で、ラザロが復活したことを皆さんは知ってるから安心してるでしょうけど、普通復活しないんです。マルタとマリア言ったようにね、天国に復活することはあるんですけども、その何て言うかな、この肉の体を再び持って復活することは普通起こらないんですね。だからマルタもマリアも、そして死んでしまったラザロ自身も、どうしてイエス様来てくれなかったんだろう、死にていたのにってことがあってたかと思うんですね。ところがイエス様の御心はどこにあったかというと、死んで4日経ってから、しかも面白いですね、2日や3日じゃなくて4日経ってからって。2日ぐらいならね、もしかしたら生き返ると思ったかもしれないけど、4日経ってたらね、よかったって言えないですよね。もうね、もう腐って匂いがするわけですよね。だから石を取り投げなさいと言われた時に、マルタもマルタはもう、いやもう臭くなっておりましょうって言ったわけですね。ところがイエス様の御心はどこにあったかというと、死んでしまったラザロを生き返らせること、蘇らせることになったわけですね。つまりもっと大きな奇跡をイエス様はなさろうとしてたんだ。で、あなたが信じた通りにならなくてもうダメだと思ったとしても、諦めないでほしいんですね。神にはどんなことでもできるんです。もうおしまいだと思ったその向こう側に、考えてもいなかった、発想もしなかった逆転を神は用意していることがあるんですね。あなたの信じた通りにはなくて、あなたの思った通りにはなかったかもしれないけども、神はもっと大きなこと、もっと大きな奇跡、もっと大きな愛を示そうとされていることがしばしばあるのです。これを覚えててほしいんですね。だからラザロの復活はそのことを意味します、ね、から次アブラハムね。今日は聖書で行くことにした。最後はね、アブラハムは創世記を見たら分かりますけれども、アブラハムは、75歳で神に語られた、ね、生まれ故郷を出て地のあと死の地域に従ったん。で、それでその時にまた神に語られた、あなたの子孫はこのようになるってね。で、中東の当時の中東の空っていうのはね、すごかったと思う。私はカイラスに行った時に何度も言ってますけど、天の川を見た。で、私は大阪生まれで、天の川って言われてこうね、天の川って言われて分からなかった。なんで天の川って言うんだろうってね。あ、きっとここにこう星がずっとあって川みたいなんだろうなと思ってね。その時の私のイメージはピカピカピカっと光ってるイメージなんです ね、まあ、天の川と言ってもね。あ、長崎は見えるんですか。ね、ですでしょ。とかね、カイラス行った時ね、すごかったよ。まさに天の川、もうこう星がね、星が空を埋め尽くしてね、もうなんかね、真っ白けなんです。星だらけで、川、まさに川です。天の川ですよね。もう本当に川なんです。もう星だらけ、ね、で、感動して見てるとね、まあ、トイレだから外で、大地がトイレだからね、やってると感動して、トイレ見てるとね、野犬がやってきてね、野犬がやってきますんで、怖いからダメなんですけど今ジョークを言ってもうまく言えなかったけど、そうなんですね。何かというとね、いや本当に野犬が来るんですよね。だからすごかった。私あの時に天の川だって、はあ、これを見てたんだと思ったのと、アブラハムが見たのはおそらくああいう空なんですよね。75歳のアブラハムがあの空を見てですね、見上げてごらん空の星のところじゃないですよね。見上げてごらん空の星の屑をっていうかね、もう星の渦をっていうか、もうすごいんですよね。このようになるって言われて死んだわけですよね。それもすごいんだけど、何を言いたいか言ったら、そう言われてアブラハムは子供ができると死んだけど、10年間できなかったから、奥さんの、アブラハムの奥さんはサラが言ったわけですよね。自分の召使いのところ入ってって言ってね、それでできたのがイシュマエルですよ ね。でも神様は実はサラから産もうとしてて、99歳、サラが89歳の時にやってきたわけですよ、アブラハムのところにね。そしたらサラは笑ったし、サラだけにアブラハムもね、笑ってるわけですよね、実はね。つまり75歳で語られて死んだのは素晴らしい信仰なんだけど、それから生まれるまで25年、妊娠するまで24年間何にも起こらなかった。どうもあそこで笑ってるということは、 だんだん若返っていって、ね、89歳の頃サラはまるで、40歳のようになってなかった。なぜかって笑ってるから。わかりますよね。もし生まれる体になってたら笑ってないですよね。笑ったっていうことはもう無理だった状況なんです。だから神様がところが89歳の時来たの。そして言ったの、来年もこのところができるって。神の言葉が来た時にサラの体は変わり、子供ができちゃった。でも考えてみたら89歳で笑ってる、アブラハムも99歳で無理だと思ってるってことは、24年間彼らは待たされて、そして彼らはどうなったかって、神は確かに語ったけど、来た時には来年子供が当たると来た時に笑ってしまうような状況だった。つまり無理だと思ったということなんですよ。言ってることわかりますか。面白い。でもロマ書にはね、ヘブル書にはね、信仰の人アブラハムって書いてあるんです。面白いですよね。ちょっと今日はテーマ変わるからそれ以上話しませんけど、で今日話したいことは、まあ、ここなんですね。私たちも神がおっしゃって念頭に信じた、神にはどんなこともできるって、そしてこの年度末を迎えるにあたって思ってる、神にはどんなこともできる、確かにできるけどな、確かにできるんだけどな、もう私も追いぼれてしまって、こんな体では妊娠はできないわって私は言われるんですね。もうあなたは錆びついてないってね。そしたらですね、笑っちゃってしまう人がいるかもしれませんね。神様面白いことなの。それは人にはできないがって書いてあるけどね、結構人にはできないがと思ってないね、人って。アブラハムの同じことで死んだ、死んだ時に期待したと思う、そしてできると思ったと思う。でも89歳と99歳になった時にはもう無理だと思った。そう、無理なんです。 100% 無理なんです。 100% 無理だってことを彼らに認めさせた後で、しかし私にはできるってやったんです。ラダロも癒しは固く信じてたんです。でも死んだらもう無理なんです。治りようがないんです。そう、無理なんです。そこから復活させた。それは人にはできない、できないってことを、あなたも私もクリスチャンだから一応言うんだけど、そうじゃなくて本当にできないって追い込まれます。憐れみと愛によって 100% 自分にはできないって認めたとき、神にはできるって。私も頑張ります。50% やりますか、あと 50% よろしくとかね、私は頑張ります、 1% やりますから 99% やってくださいとかね、じゃなくて、もうできないんです。私たちには無理なんです。でも神にはできるんです。人を作り変えれると思ってますか。教育で人は変わると思いますか。ある程度変わります。教育は本当に必要です。しかし根本から作り変えることはできません。罪の本質を作り変えることはできません。いい人にはできるでしょう。そう思ってますか。クリスチャンでもそう思ってる人少ないですよ。残念ながら日本はトップダウンでクリスチャンが入ってきたから、知識層にクリスチャンが多いんですけど、その結果宗教になっちゃった、道徳になっちゃった。キリスト教は道徳や宗教じゃありません。現実です。いける現実です。でね、神には、人にはできないんですけど、神にはできるってことなんですよね。で次いきますよ。ヨセフ、ヨセフは夢を見た、ね、10位の束が自分を拝んで、その次は星と月まで、10位の星と月と太陽まで自分を拝んだ。でこれ両親のことですよね。さすがのお父さんも怒った。で兄弟たちはね、ヨセフだけは特別に愛されたから、もともと腹かいてた、腹かいてた、そう、大入れちゃいけないんですね。腹をかいたらこうなるんですね。腹かくと腹を立てるってことだから ね、オンラインで天国でご覧の皆さん、腹かくっていうのは腹を立てるということを言います。腹をかくって大をつけたらこうなります。よろしくお願いします。で、腹立てたわけですね。ところがそこに持ってきて、ヨセフが まあ、来たからね、あの子供の自分たちともですね、それでヨセフを捕まえて、そして結局エジプト人に売ったわけですね。そしたらエジプトの人があの売って奴隷になって、奴隷にされたわけですね。夢と逆が起こったんですね。ただ奴隷として祝福されたんで、ね、あのものすごい重用されたんですけど、そしたら今度は冤罪ですよね。奥さんに言われて断ったら逆に冤罪で牢屋に入れられたわけですね。悪くなる一方でしょ。で、牢屋で夢を解き明かしたら、普通あんだけすごい夢の解き明かしされたのに、私を忘れないでくださいってね、6回か7回私って言ってるんですよ。たった2節の間に6回か7回私って言葉が出るんです、ね。で、あれはヘブル語だからちょっと忘れましたけど、日本語と一緒でね、ギリシャ語はね、あの私っていう言葉あんまり言わなくてもね、分かるんです。ところがね、あそこの6回か7回私って出てくるの、わたわた。私を思い出してください、私を思い出してください、私をってこう何回も言ってるんですよ。なのに、あの夢を解き明かしてもらった人は忘れるの。傾斜感かな。なかなか二人がね、恐れるんですね。だからあれも神の意図的な忘れてるよね。そしてその2年後、王様が夢を見た時に思い出して呼び出されて、あのパロの次になる、ナンバー2にね。そしたら大飢饉がやってきて、あの夢の成就でカナンから兄弟がまずやってきて、次お父さんもやってきたんですけど、でその時ヨセフは全く変わってるんですね。あの売ったことで、あの売ったことで責めないでくださいってね、神がまず私を使わせたんですってね、あのね、あの12の星が僕を拝んだよってね、あんまうまくやると私の人格疑われるからやりませんけど ね、あの12の星が僕を拝んだんだって言った時のね、ヨセフだったらね、絶対言えないですよね。ところがその年月の中で砕かれて変わったわけですよね。誰も面白いなと思うのはね、夢を見たけど全くそうならずに、ひたすら逆に行って逆に行って逆に行って、ヨセフはとことん砕かれた後に大逆転が起こる。神にはどんなことでもできると皆様信じて、言葉が与えられて具体的にすごい幻を見たのに、この1年ひたすらその逆を走ってきたとどうなるのかしらと思ってるかもしれませんけども、あのね、そうしたヨセフパターンですね。突然逆転が起こるんです。神にはどんなことでもできるんですね。神がおっしゃったら必ずそうなるんですね。ただ私たちの思ってるような形でならない。多くの場合ヨセフ型でね、逆に起こってしですね、逆になるけどそこから大逆転が起こったりするんですね。でこのパターンがある、ね、それでもう一つ話してたらね、ラザロ、アブラハム、ヨセフ、もう一つはモーセです、ね。最後はモーセのことをモーセって言われることで、ね、モーセっていうのは、40歳までエジプトの王子様として育てられた、ね。お姉さんが賢かったんですよね。お母さんがもうナイルに捨てたらね、もう捨てたら追えなくなっておいたら、お姉さんが近くで見てて、ね、エジプトの王女様たちが来た時にね、もうすぐ飛んでってね、自分の弟なのにね、賢いですよね、あのお姉さんね、あのちなんていうの、違ったねっていうのかな、ね、乳母を探していきましょうかって言って、探してきておくれってお母さん連れてくるんですよね。だからエジプトからお金をもらいながらお母さんが育てるんですよね。ほいである程度大きくなったらエジプトの王室に入る。で、まあ、帝王学って分かりますかね、あの王子様としての学問、王子の王室で育って王子様として育ったわけですよね。最高の学問を受けたわけですよね。でみんなに期待されたんですね。ところが自分はユダヤ人だということを、まあ、アイデンティティーんですけど、ユダヤ人であることに気がついて、そしてエジプト人とユダヤ人が喧嘩しているときに仲介に入ってエジプト人を殺しちゃうわけですよね。で次の日ユダヤ人同士が喧嘩しているから何してるんだって言ったら、その一人がお前エジプト人殺したみたいに俺を殺すのかって言ったので、それがエジプト人に知れ渡ってしまうので怖くなって逃げる、追いかけられるんですけど、そしてアラノに行くわけです。40歳までは超エリートで、もう王様になれると思われて期待されてて、もう最高の学問を受けて超エリートなんですよね。もうなんて言いましょうかね、もう超エリート。ところがユダヤ人であることを自覚して、自分はユダヤ人だ、同胞を助けないかと思った瞬間どうなったかって言ったら、同胞からも誤解されてというか、そういう感じで結局アラノに行ったで、アラノで羊飼いになった。ユダヤ人の場合羊飼いはそんな問題ないけど、エジプト人としては羊飼いというのは最悪の仕事ですから、そしてアラノで40年 で、皆さんはね、80歳になった時にモーセが、召しを受けて、神様が呼ばれて引き出すことを知ってるでしょ。知ってるからね、システム帳を読みながら平安でいられるわけであります。でも考えてみてください。40歳まで手音楽を学んで、もう王様になる予定だった人が、荒野に行って、そして羊飼いをして、全く違う人生で、あらのって感じですよね。これ40年ですよね。で、面白いのは、最初の10年ぐらいだったらね、モーセもね、またいつかと思ったと思うんですね。またいつかってね。で、20年ぐらい経った時にはね、まだまだ諦めないぞってね。で、30年経った時にね、もうそろそろいぶれてきちゃうなって言うんでね。で、35年で75歳でね、もう私の人生もこれで終わりかな。80歳ぐらいですね、思ったでしょうね。バカだったな、あの頃最初に言えばよかったのに、ああ、ところが、そこで神が呼ぶんですよ。芝が燃えて、しばらく燃えなかったからね。あっち行ったらね、もう、あれ言語ではモーシェモーシェって言うんですけどね。モーシェモーシェって言われて、靴を脱げって言われてね。で、あの時なんて言ったらモーシェはね、いや、私はもう年を取って他の人を使わせてくださいって。あれは謙遜じゃないんです。日本人の好きな。3回断ってから受けるっていう、そういうんじゃないんです。本当にモーシェはもう自分は年を取って、40歳の時のモーシェとは違ったの。もう自分にはできません。自分にはできませんって、本当に心の底から言ったんです。自分にはもうできませんって。その時神は言って、いや、私があなたを使わすんだって。で、皆さん、神に使わされて言いながら、実は、よし、やってやろうと思ってませんか？もうしばらくあのにどうぞ。神が使わして、神がなされるんです。そう思う人じゃないと、聞き従いは徹底できません。聞き従いってのは結局ね、ちょっとでもプライドとか自分でやろうと思ってる人はできません。突き詰められたら。私はね、正直言いますとね、できると思ってましたから。で、できましたし、結構それでね、やられましたよね、もとことん。まあ、オンラインしてるからこれ以上言いませんけどね。でね、もうできないんです。でモーセは80歳まで、本当に彼はもう自分ではもう体力的にも実際でも無理だっていう年になってたんで、もし彼が飯に立たなかったら本当に追いぼれていったと思います。でもあそこで神に呼ばれて、彼は神に呼ばれて神の飯に応答した時に、逆に体力も知恵も力も満ちてきてね、で、荒の40年とその前の40年の全部が一つになって、彼の人生がそこから本番なんですよ。どうぞ、主の十字架は120歳が定年ですので、60歳の方はまだやっと半分ですよ。ね、アラノがまたあと20年あるかもしれません。まあまあ、今終わりの時だからそれはないでしょうけど、で、何かというとね、このパターンもあるんです、ね、だから神はどんなこともできるって期待しててね、でよし、俺がやつに誰がやると思って立ったらね、逆にそれでね、荒野に追いやられてね、なんで俺がこんな目にあってこんなことになるんだってことを通るわけです、ずっとね。もう最後はくだこねくだかいてね、あ、これ俺の人生だったのかってね、はぁーってところになった時に神から声が変わるってパターンなんですね。これもある。で、今日4つ言いましたよね。ラダロの場合は自分が本当にもう、あ、ラダロの場合は癒されるって信じてたのに癒されなかった、もうおしまいって思った時にイエス様は復活、蘇りをされてた。最後に復活の体をもらって復活する復活じゃなくて、この肉の体で復活する復活ね、それを用意された。まさに奇跡ですね。そのパターンが一つあります、ね、死にたとおりにならなかった人、諦めないで神がやってあります。頑張れなんて言ってませんよ。ラダロを蘇らせたのはエス様だからね。マルタとマリアがやったのは石をのけただけだから、恐怖信仰の石をのけてください。あ、もうダメだった、私にはこの言葉は関係なかったと思ってる、その信仰の石を取り抜けて、イエス様よろしくって主に期待してください。主が蘇らせる、ね、で、次アブラハムの場合は、ね、信じた。でもあまりに長く待ってる間に、もう不可能の体になって、もう無理だってことになった。神が再び語るときにとても信じる状況じゃなかった。ある方は今日もう一度語ります。それは人にはできないが神にはどんなことでもできる。念頭を聞いたときは思った、そうだアメンって、今日聞いたときは思う、そんなことばっかり言ってそうは言ってもなあって、うんね、 でも神がおっしゃったらなるんですね。99歳になった時、89歳になった時にアブラハムとサラは子供が与えられたんで、妊娠したんです。すごいですよね。神の言葉ってね、虚しく血が落ちないんですよ、ね、そしてヨセフは、ね、夢を見て神から語られたのに逆のことが起こった。全然夢と逆の方向にさすら行った、ねね、またそういうことで巫女の結婚をするって言ってね、窓足ばっかりやってきて、まあ、あるいはね、結婚どころでない世界にずっとひたすら行って分かりやすければね、ところが突然バーンとね、王子様が現れるわけですよ。トシヤ君見てください。トシヤ君王子様って言ってくれるのすごいね。本当に嬉しかったと思うよ、男性としてね。あとね、やっぱね、王子様なんて言ってもらえたら嬉しいよね。ね、なんかね、どんな王子様かと思ったら ね、 なんかね、がっかりしたと言わなかったでしょ。嬉しそうに王子様だって言ってからね、トシヤ君ものすごく嬉しかったと思うよね。あの結婚式の時のあの笑顔はね、精霊乗った笑顔になってほしいよね。でもすごい笑顔だったよね。初めて見たよね。やっぱり王子様だよね。でも去年の今頃は、あ、もう王子様になってたか。でもね、去年の5月ぐらいまではね、最悪だったよね。で、あのヨセフパターンってのはね、突然逆転するんですよね。ひたすら逆に言ってて、夢と言葉はあるのに逆になるってパターン。そしてモーセパターンはね、あるところまではすごく言うのに、あるところからね、使命に立ったばっかり言葉をもらって、そうだ、神にはどんなことができる、やるぞと思って立った途端に、あの地の底に落とされてね、ずっとその底を這いずり回されるわけですよね。そこそこじゃなくて。そして完全にもう死を通る。でもいいですね、クリスチャンに復活があるから。そして80歳、もう自分で他の人を使わせてくださいっていうぐらい、もう終わったと思った時に神の飯が来るんです。でこの年度末ね、私ね、あのここで昨日実はね、何か令和を例えよってね、分かりやすく令和を例えを話した方がいいから、まあ、特にイングリッシュサービスなんで令和と例えを言ったらバンバンもいいんだよね。ところがね、父が言ったのはね、聖書そのものを話せって言ったんですよ。でラダロってのはすぐ来たからね、先週ラダロの説教のどっかでしたからね。そしたらアブラハム、モーセ、ヨセフ、モーセって来たんですよね。と思ったけど、これ全部パターンが違うんだけど、これ全部神の言葉をもらった人なんだけど、すぐ成就しなかった人たちなんです、みんな。でみんなパターンが違うと思います。で自分はこれで、あの人はこうかね、で同じ人でも物事によって違うかもしれません。でも共通項がある。ダダロは蘇ったんです。アブラハムは子供を与えられた。ヨセフは夢が成就したんです。モーセは飯と使命が与えられた。みんな神が最初に与えた使命と飯は開いたし、与えられたし、答えられた。ありますかね。神にはどんなことでもできるのです。いいですか。神には不可能なんてないんです。ただ私たちの思ったようにはいかないことが多いです ね。私たちの思ったようなパターンで行うことが多いですね。だってどれがいいですか。ラダロタイプ、アブラハムタイプ、ヨセフタイプ、モーセタイプ、全部嫌でしょ。はっきり言ってこれどれか選べたらどれもやりたくないって感じですよね。ね、でもまあどれかにしろって言ってませんよ、ね、神様大きい方だから。でも今日はこの4つを示されたからね、その皆さんこの中の4つが何か当てはまるものきっとあると思う。でどうぞね、早く自分に失望してください。しかし神にはどんなことでもできるんです。ラダルを復活させることも、99歳、89歳になったアブラハムとさらに子供を与えることも、そして、ひたすらこう追ってたヨセフをいきなりパロのナンバー2にして、そして家族をみんな救い出すことも、 80歳になって老いぼれてしまったモーセに使命を与えて、本当に力強く指導者を立てることも神にはおできになるんです。40歳の時に立つのがモーセのビジョンだった。そして60ぐらいまではモーセは諦めなかったと思う。70ぐらいでどっこいどっこいだったかもしれない。もう80の時にはもう終わったんですよ。でもモーセが終わったと思った時に神の計画とドラマは始まる。いやね、この年度末にもっぺんこのメッセージをするってのはなんか神様らしいですね。神にとって、ね、神にはどんなことでもできますという言葉がね、どういうふうに来るかと燃えていたんですけども、年度末のここから始まるのであります。面白いですよね、神様っていうのはね。いや本当に思っても本当ですよ、まあ、もちろん来年度の言葉を送るでしょうけども、この言葉を敬虚に至るまで来て、これから神にはどんなこともできるってことがね、起こるでしょうね。どうぞあなたのラドラ復活します。神から与えられた約束はアブラハムのように成就します。神が与えた飯は80歳になってからやってきます。大丈夫、どんな最悪にどんどん落ち込んでも一瞬にして神は逆転して立てることができます。神にはどんなことでもおできになるんです。どうぞそのことをね、覚えててほしいと思います、ねね、これが今日のメッセージ、年度末のメッセージでした。今年はイスラエルには行きませんが、お互いにですね、まあ、私は父が召されて心に今思っていることなんですね。父から継承したいものがある。それは何かというと、隠れた真実です。父は派手ではなかったんですね。まあ若い時は怖かってね、ものすごく恐ろしかったけど、でもね、すごく頭が良かったわけでもないんですね。でも父は忠実でした。人が見ていても見ていなくても祈ってました。上手なお祈りはしなかったけど、積み上げた祈りはすごかったですね。だからね、私ね、なんか特別な華やかなことをするんじゃなくてね、本当に忠実に、まあね、そういう奉仕者になりたいってね、なんかすごく思ってるんですよ。父が手に見されて、こんなことを親で言ってしまうとなんか全然違っちゃうところがある気がするけど、まあ、1だから言いますね、2では言わないでおこうと思いますけど、でお互いね、神のすごいドラマをこれから見るでしょうけどね、どうぞ人が見てるか見てないかなんてどうでもいい。神はちゃんと見てますから、神はよく知っておられますから、その神の前に忠実でありましょう。神は恐ろしいほど真実に応えられます。神は恐ろしいほど真実に報いてくださいます。これにエコギギなんて全くありません、それをどうぞ覚えてください、ね、その方の前に行きたいと思いますね。これからね、それが始まっていきますよね。それはね、楽しみにしてください。もう一度最後にね、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。書いてますね。こっち見てもいいし、あっち見てもいいし、聖書見てもいいや。皆さんで一緒に大きな声でね、それはからいきますよ。 1,2,3、 それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。アメン。天のお父様、念頭にこの言葉をくださって、確かにあなたにはどんなこともできるということをいろんな面で見せてくださいましたが、同時にラザロが一度死んでしまったように、死にていたのになんでこうなったんだろうと思うことがあったりします。またアブラハムが75歳約束を受けて、それだけでもすごいですが、99歳まで成就しなくて神様が来られた時に、天使が来た時に思わずサラも笑ってしまったように、もう長すぎてもう無理かなと思っていたり、ヨセフのように夢と全く逆のことが起こっていたり、モーセのように神の使命に目覚めたばっかりに荒野をやられて、そこで40年間人間的な言い方をしたら追いぼれてしまって、もう終わりだと思ってしまったり、みんな信じていたんですけど、いろんなところに合ってるかもしれません。しかしあなたはラダロをよみがえらせ、アブラハムにイサクを与え、そしてヨセフを一瞬にしてパロのナンバー2にして、夢の通りに兄弟と家族全てを救い、そしてモーセにはまさに使命と飯を与えられました。私の人生にも神様はこの年度末、もう一度、それは人にはできないが神にはどんなことでもできると語ってくださって、一人一人に不可能はない神様の 勝利と栄光を表してくださることをありがとうございます。神様、ただ恵みによってあなたの勝利と奇跡を見させてください。私たちには力がありませんし、ふさわしくもありません。しかしあなたは愛と憐れみの神であり、約束されたことをなされる方です。どうぞあなたが人一人の人生の中に、それは人にはできないが神にはできるとおっしゃったその言葉の真実を具体的に表し、栄光を表していってくださることをお願いいたします。お祈りをして